大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週は高谷保育園の園長を務めていただいています増井新先生に登場していただいています。増井先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
勤務されている高谷保育園、どういった場所にあるのか、どんな雰囲気なのか教えてください。
はい、高谷保育園は村岡地区にある保育園です。東海道線に乗って藤沢から大船の方に行くと、左手の方に武田薬品が見えると思うんですけど、武田薬品のもう少し奥の方、住宅街にあるとても閑静な場所にある保育園です。
昨日はですね、その地域の皆さんとの関わり合いというのも先生にね、しっかりとこうつないでいるということでご紹介していただいたんですけれども、先生、放課後児童クラブというのもやっているということをちょっとお聞きしたんですが、はい、具体的にどんな感じなのか、その児童クラブについて教えてください。
はい、保育園が未就学児のお子さんの居場所としたら、児童クラブは小学校に行かれているお子さんたちの居場所です。高谷小学校地区の子どもクラブは、我々は高谷子どもクラブと呼んでるんですけど、実は高谷小学校より古いんです。高谷保育園ができた次の年、昭和56年に保育園の卒園児の居場所として立ち上げました。ちなみに高谷小学校は1982年、昭和57年できました。その後、保育園の子だけではなくて、高谷小学校の子供の他に、高谷小学校区に住んでいる、例えば国大の付属とか、私学のお子さんもお預かりしたこともあります。その頃はまだ学童クラブっていうふうなことでも言ってたんですけど、児童福祉法に位置づけがちゃんとされて、児童クラブというふうなことで、藤沢市の方から認可を受けて続けてさせていただいてます。
さあ、先生からですね、今、児童クラブの立ち上げ、そしてどういった経緯があったかということをご紹介していただいたんですけれども、はいはい、どこの小学生の子たちが通っているのか、地域の特色についても先生教えてください。
はい、児童クラブは小学校ごとに作られていまして、私たちの児童クラブは申し上げましたように高谷小学校区です。現在は3箇所に分かれて高谷子どもクラブとして活動しています。学校の西門の前に高谷子どもクラブ西、学校の東が高谷保育園の近くなんですけど、そちらの方に高谷子どもクラブ東で、現在全体で144名のお子さん、1年生からもうそれこそ今6年生までお預かりすることになってますので、6年生までのお子さんがいらっしゃいます。学童保育の活動理念としては、保育園と同じことなんですけども、その子にとって安心していられる場所であるようにというふうなことを一番大事にして活動しています。で、実はご縁がありまして、今年4月から大和小学校、辻堂駅の南側の方にある小学校ですよね。そこの学校のプールの真裏っていうですね、学校からもうとても近い場所に土地をお持ちの地主さんが土地を貸してくださるというお話を聞いて、藤沢市の公募に応募して、運営を藤沢市に認めていただいて、この4月から大和子どもクラブという児童クラブを始めました。2階建てです。で、1階と2階に定員が分かれて、全体で120名ですね。現在85名のお子さんが通ってらっしゃいます。まだ始まったばかりですが、大和のお子さんたちも子供らしい素直な明るいお子さんが多いというふうな印象です。地域の方もとっても可愛がってくださって、町内会長さんなんか挨拶前に自分も一緒に行ってやるなんていうふうなことも言ってくださったくらい、本当に各地区、藤沢市はこうやって子供のことを大事にしてくれてるんだなってことを改めて思いました。本好きが多いのか、お子さんから本を充実させてほしいというリクエストが出されたので、特に解決ゾロリが読みたいと。
ですか。子供たちからごリクエストがある。まあ本のリクエストは、まあ先生にとってもちょっと嬉しい声ですね。
嬉しいですね。あ、そんな本好きのお子さんたちがたくさんいるんだって、大和小学校の子供たちのことますます好きになりましたね。
そうですね。はい、まあ、その学校を離れて先生たちの目から離れた場所、やっぱりいろんな苦労があると思いますけれども、引き続き本当にこう子どもたちが安心した場所に、ね、なるように引き続きご協力いただいてまいりたいと思います。さあ先生、いろんなお話を伺っていますけれども、日頃先生がこう心がけていることとか、大切にしている言葉、座右の銘などがあれば聞かせてください。
座右の銘というのはなかなかあんまり思いつかないんですけど、 自分自身ができてなくっていつも気をつけてることは肩の力を抜くということですね。力を入れて頑張りますっていうことも大事だと思うんですけども、肩の力を抜いてちょっと遠くから物事を眺めるとか、そういったことも大切なのかなと思っています。肩の力を抜くっていうのは毎日のように自分に聞かせている言葉です。
そうですか、
はい、子供たちに時々先生はいつ仕事に行くのっていうふうにどうも背広着ているのが仕事だと思ってるんで、先生いつ仕事してんのってよく聞かれるんですけど、まあそんな感じなんですけれども、本人は結構目いっぱい力んでる時もあるのでそのギャップがね、まあ子供にとってはいじりやすいのかもしれません、ね。
かわいい質問がね、先生に向かってこう投げかけられることがあるということでね、はい、感性ってすごいなって思うところがね、はい、ありますね。その先生からですね見た保育園がある周辺もそうですし、うん、この藤沢の魅力についてお聞かせいただきたいんですけれども、まあ、先生の好きなスポットとかこういったところがお気に入りだよというものがあれば先生教えてください、
はい、いろいろ考えてたんですけど、あんまり人混みが好きじゃないんですね。わりかし静かなところっていうことで、もうできるだけディープな感じで、春夏秋冬ちょっと考えてみました。春はですね、花見のシーズンでもあるので、奥田公園とか、奥田東とか、大場とか、いろいろ綺麗なところたくさんあると思うんですけど、私が一番好きなのは、大道小学校の裏手、境川を目の前にしたところにですね、昔大道小の出入り口だったらしい階段があって、そこに座って川を前に頭の上をズドーンとこう伸びてる桜の枝を見上げながらぼーっとしてるのが大好きです。まあ春は私としてはあそこが自分にとってはお気に入りのスポットです。夏はですね、結構これもお楽しみなんですけど、藤沢はやっぱり美味しいトマト農家さんが多くて、無人のトマト売り場とか立石の交差点から西又の方とか、結構いろいろ無人のトマト売り場とかあるんですけど、そういうところをですねちょっと覗きながら、もう人気のあるところあっという間になくなっちゃうんですけど、たまに雨降った日とか覗くとまだあったりなんかすると、ちょっとラッキーと思って買ったりなんかするのが夏の楽しみなんですよね。で、秋はやっぱ月見かと思うんですけど、なんといっても僕が好きなのは鵠沼の松ヶ丘公園って、本鵠沼の駅から鵠沼海岸の方に小田急で向かって左側にある、昔東大の歴史の偉い先生村川先生っていう先生のお屋敷だったところが今公園になっていて、ものすごい太い松がたくさんまだ生い茂ってるんですね。その松の枝越しに見る名月がとても大好きで、よく犬の散歩は夜はそこに行って月を眺めるのが大好きです。で、冬はですね、やっぱり何と言っても鵠沼海岸から眺める富士山です。美しいの一言というか、もう突き抜けたもう澄んだ空気の中で海の向こうにスッと見せる富士山の姿を見ると、やっぱり冬に海でこういう富士山の景色が楽しめる、富士山の素晴らしい風景が見えるっていうのは、富士山ならでは、藤沢市に住んでるからこそこの景色が楽しめるなと思って、すごく嬉しく思ってます。
春夏秋冬とね、藤沢のもうその各スポットをご紹介していただいたので、はい、ちょっと先生の真似してその季節ちょっと楽しんでみたいななんて思った方もね、少なくなかったかもしれませんね。素敵なちょっとコアな、ね、先生のお気に入りの場所ということでもご紹介していただきました、はい、さあ先生、昨日今日と2日間にわたって地域の情報も含めて保育園の良さ、はい、そして保育園で、ね、どんなふうに子どもたちが暮らしているのかといったところをです、ね、含めてお話を伺ってきたんですけれども、うん、おしまいにですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けて先生からメッセージお願いいたします。
はい、そんな偉そうなことを言う立場でもないんですけども、僕が卒園する子どもたちにいつも言っている言葉がありまして、皆さんは周りの人たちにこれだけ大切にされ愛されてきたのだから、皆さん自身が自分のことを大切にしてくださいっていうふうなことをお子さんたちに申し上げてます。で、自分を大切にするってどんなことなんだろうってどう思いますかっていうふうにいつも言ってるんですけど、園長先生は自分で考えた答えは、自分の好きなことを見つけて大切にすること。それをできれば多分自分のことが好きになって周りの人のことも幸せにできるんじゃないかなって自分は思ってますっていうふうに言ってます。 子育てで子供育ててる人だけじゃなくて、やっぱり社会全体ですることだと思ってるんですね。で、別に何か難しいことじゃなくて、みんながそうやって生き生きと生活しているっていうことが最高の子育ての環境づくりなんじゃないかなっていうふうにいつも思っています。皆さんもそうされてるとは思うんですけど、僕も頑張りますんで、一応それが私のメッセージとさせていただきます。
はい、先生ありがとうございます。もう地域との関わり合い、そして子どもたちに愛情を持って接しているということがですね、もう2日間にわたってこう伝わってきましたし、預けていらっしゃる保護者の皆さんにとってもね、今回はいいインタビューになったかなと思います。
ありがとうございます。
引き続き、ね、子どもたちのためにご尽力いただきたいと思います。はい、さあ今週はですね、高谷保育園園長を務めていただいています増井新太先生に登場していただきました。先生、今週は本当にありがとうございました。
どうも、こちらこそどうもありがとうございました。